皆さんこんにちは、袴田真由子です。高校生島田の仕事を探る、今回は島田市牛尾にある富士食品工業株式会社さんを取材させていただきます。さあみんな今日も張り切っていきたいと思います。まずは自己紹介からお願いします。
島田商成高校2年角田優奈です。
島田商業高校1年清水梨沙です。
島田高校1年鈴木陸斗です。
この3人で今回は取材をさせていただきます。みんなよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
それでは富士食品工業株式会社工場長の福手さんから、まずは会社の概要を教えていただきたいと思います。福手さんよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。富士食品工業株式会社の福手です。本日はよろしくお願いします。弊社は主に調味料やスープ関係を作っているメーカーでございます。創立は1958年、中華調味料のオイスターソースやコンソメスープ、また麺用の粉末別添スープのパイオニアとして知られております。新横浜に本社があり、国内の主な生産拠点はこの静岡金谷工場となります。国内の営業拠点は仙台、名古屋、大阪、広島、福岡で、宮崎県に協力工場があります。また海外生産販売拠点は米国、中国、インドネシア、タイなどにあります。2008年から JT 日本タバコ産業と資本業務提供し、 JT グループの加工食品事業を担い、食事を嬉しく食卓を楽しくを目指して、お客様に安全安心の商品をお届けしています。またコンプライアンスを遵守して、ハラスメントなどないですね、働きやすく楽しい職場作りをしております。静岡金谷工場の設立は1990年です。現在の従業員数はおよそ250名となります。設立以来ですね、地元高校生が毎年入社してくださり、皆さん方の先輩たちが現在もこの工場内の中核として活躍しています。
こちらでは主に調味料やスープ関係を作っているということなんですけれども、具体的に生産しているものをどのくらいの量や品目があるんでしょうか。
はい、生産しているものはですね、主に液体と粉体の業務用製品と、あとですね、加工用原料が主となっております。業務用製品はですね、皆さんがよく行くラーメン店、レストラン、牛丼チェーンなどでですね、使用されております。加工原料は他の食品メーカーが製造する製品に調味料として使用されるなど、外食店舗やコンビニ、スーパーなどで販売されている多くの食品などの味のベース作りをしております。年間の製造量になりますが、昨年度は 14,876 トン、品目数は1010品目となります。
かなりの量を毎年製造されていらっしゃるんだなということを感じましたけれども、先ほどのお話で会社設立以来地元の高校生が毎年入社されているというお話があったんですけれども、働き方や職場の雰囲気などはいかがでしょうか。
はい、就業時間はですね、8時から17時、一部9時から18時となっておりまして、土日と祝日はですねお休みとなっております。祝日はですね、作業効率のためにですね、月曜日や金曜日と振り替えて3連休が多い会社となっております。夏休みなどは9連休になることもあり、家族や友人と大切な時間も楽しめます。福利厚生の面では、社内に業務委託している食堂があり、朝昼は安価で熱々の食事をお腹いっぱいに食べられます。職場の雰囲気は若い人が多く、チーム作業も多いので、和気あいあいとした中にも常により良い製品作りのために、ベテランから新入社員まで意見を出し合える環境となっております。安全第一、健康第一で、今日も美味しさを食卓にお届けしています。
福手さんありがとうございました。で、今回は工場も実際に見せていただけるということですよね。
はい、今回ですね、見学者通路からですね、一部なんですけども、ご覧いただければと思います。
さあ福手さん、こちら工場にやってまいりましたけれども、こちらはどのような場所になるんでしょうか。
ここはですね、液体工場のペットボトルラインになります。液体工場には各種のラインがございますけども、ここの今一角はペットボトルのラインとなります。
ここでその一部なんですよね。広さ、私の体感ですけれども、学校の体育館ぐらいの広さがあるような気がするんですが、これで一部ですよね。
これで一部ですね。はい、
このラインが他にもいくつかあるってことですよね、工場が。
そうですね、このぐらいの広さのラインが2つありまして、その他まだもうちょっと小さいラインがいくつもあるような形になりますね。
なるほど。でここで液体の工場ということですけれども、すごく綺麗な感じもするんですが。
実はですね、このラインはですね、11月に新しく増設したラインになります。
なぜ増設することになったんですか？
既存のラインではですね、やはりキャパが足りなくてですね、隣に増設したような形になります。
それだけ需要があるということなんですね。
そうですね。
ちょっと具体的に教えていただきたいんですけれども、こちらはどのような場所になるんでしょうか？
今ご覧いただいているのがオイスターソースの製造を行っております。
ラインとしてはどのくらいラインがあるんですか？
ですね、今ご覧いただいているラインと、あと左手の方にですね、もう1ラインがありまして、ここのラインは2ライン。
具体的に少しどんな作業をしているかってご説明いただいてもいいですか？
ちょっと見ていただきますと、右手の手前ですね、あそこがボトルの供給機になります。ロボットでボトルをですね、整列して流していくような機械になります。一番奥に見えますのが充填機になります。手前の四角いボックスになっているところがボトルのクリーナーになります。
ボトルをまずはきれいにして、 そしてそれが流れていき、実際にオイスターソースを詰め、もう出荷できるまでここで全て行われるということですか？
はい。
今工場のライン見せてもらってますけれども、何かご質問などありますか？は
い、手作業で作業している部分ってあるんですか？
ここのラインは完全自動化ではないですので、箱詰め、ボトルをですね、箱に詰めるのは人の手で行っております。
ここでは何人ぐらいが働いているんでしょう？
今現在ですね、1ラインで3名体制で生産を行っています。
1ライン3名フルですか？それを1日の中で交代制になるんですか？
フルで3名で行っております。
清水さんどうですか？
ここのラインでは1日に何本ぐらいの商品を作っているんですか？
今ご覧いただいている 200ml のボトルですと、1日約1万8000本の生産を行っております。
この同じラインで量の違うものも作ったりするんですか？
作っております。小さいものですと、今ご覧いただいている200ml のボトルからですね、 1.8 リットルのボトルまで生産が可能となっております。
ただここではオイスターソースのみを作ってるんですか？
違います、様々な調味料の充填が可能となっております。
他にはどのようなものが作られるんでしょう？
そうですね、そばつゆだったりラーメンスープだったり、そういったものが充填可能となっております。
鈴木さんどうですか？
この工場には何レーンあるんですか？
金井工場はですね、液体工場と粉体工場の2つに分かれておりまして、約ですね50ラインぐらいあります。
50だって。
50もあるの本当にすごいですね。
フル稼働すると結構いろんな種類、いろんなものができそうですよね。
そうですね、アイテム数はですね、液体工場で700アイテム、粉体工場で300アイテムの品目がございます。
福手さん、工場を見せていただいてありがとうございました。ではここからは生徒の皆さんにお話を聞いていこうと思います。まずは今日見学させていただいて、どんなことを感じたかなというところから聞いていきたいなと思うんですけれども、角田さんどうでしょう？
はい、私たちが普段お店で食べている料理の調味料がこんなに細かい作業で作られていることにびっくりしました。手洗いなどの殺菌から箱詰めなどの手作業まで手間がかかっていると感じました。
本当ですよね。清水さんどうでしょう？
エアシャワーや30秒かけての手洗いなど衛生管理を徹底しているところや、機械が作業を行って最後に人の目で確認しているところを見て、普段目にしている食品が多くの人たちの丁寧な仕事のおかげで私たちや飲食店の元に届いているのってすごいなと思いました。
映像を見せてもらってより感じましたよね。鈴木さんはどうでしょう？
エアシャワーや粘着ローラーといった衛生管理のところはもちろん、品質管理や袋詰めのところから何から何まで隅々まで真心を込めてやってるのがすごいと思いました。
本当にみんないろんな感想を持ってくれたんですけれども、さらに気になったことなどもあるかなと思います。質問のある人いますでしょうか？
ここで働く男性と女性の比率はどのぐらいですか？
男性が約 65%、 女性が 35% となっております。
少し男性の方が多いですね。
女性はどのような仕事をしているんですか？
女性の方はですね、主に包装工程の箱詰めだったりパック詰めですね、そちらの作業をしていただいております。
鈴木さん、
地元の高校生などがここによく入社すると言っていましたが、主にどこの高校から来るんでしょうか？
総務部の小原と申します。高校生はですね、地元の金谷高校、島田商業、それから島田高校、島田商船など近隣の高校がたくさん見学に来てくださって、当社に入っていただいております。
いろいろな学校から来ていて、自分も入れるチャンスがあるなと感じました。
毎年新入社員は何名ぐらいなんでしょうか？
コンスタントに6、7名入っております。
高卒採用、大卒採用あるかと思うんですけれども、割合はどうでしょう？
高卒で6、7人、それから大卒で1名ないし2名という形になっております。
清水さんどうですか？
仕事が忙しい時期っていうのはあるんですか？
そうですね、繁忙期はですね、秋から冬にかけてが生産量が多くなっております。
なんで秋と冬が忙しいんですか？
やっぱり鍋スープとかですね、ラーメンもそうですけども、温かいものを食したいというニーズに応えてという形になります。
ありがとうございます。
鈴木さんどうですか？
この職業はどういう人に向いてるんでしょうか？
そうですね、一人で黙々とする仕事よりもチームでする作業が多いので、コミュニケーションの取れる方、分かった分からない、ここ違うんじゃないですかっていうようなことがですね、すぐに言えるような方が非常にこちらとしては欲しい形ですね。
だからこそ先ほどお話もいただいたように、会社でのお仕事が皆さん楽しくできるような環境づくりを心がけていらっしゃるんですね。
はい、そうだと思います。皆さんコミュニケーションをとって楽しく働いていただいてます。
ここで働いていてやりがいを感じることありますか？
実は今回は福手さんの他にも3名の方が来てくださっているので、せっかくですので3名の方からそのやりがい教えていただければと思います。部署とお名前教えてください。
はい、品質管理部の本間です。私はですね、できた製品の品質を確認する部署におりますので、狙った通りのものを作り続けられるところに達成感を感じることはあります。また作るのが難しいものもありますので、そういったものがですね、設計通りできた時に安心することもあります。またお客様が見えることもありますので、工場の案内等を通した後にですね、安心して帰っていただけると嬉しいなと思うこともあります。
生産技術部の鈴木と申します。生産技術部は設備投資等に絡んでますんで、先ほど新しいラインが入ったという話がありましたけれども、それがしっかりトラブルなく回った際は当然喜びを感じますし、今まさに工事をしているんですが、太陽光を4年がかりで設置しようと取り組んできました。少しでも地球環境の改善に寄与できればと思って取り組んでおります。
生産管理部の増田です。私の部署では工場に対して生産の指令を出すような仕事をしております。出来上がった製品がどのお客さんに届いてるっていうところまで把握させてもらっていますので、外食チェーン店なんかでね、お客様が美味しそうに食べてる姿を見ると、ちゃんとした製品ができたなとやりがいを感じております。
今日は本当にいろいろと見せていただきまして、勉強になりました。ありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。高校生の皆さんへはですね、一言ちょっとお話しさせていただきますと、やはりここ数年のコロナ禍でなかなかコミュニケーションも取れない中、大変な学校生活を送ってきたものと思います。これからはですね、少しずつですが外部の方々とこういったお話ができていくというのは素晴らしいことだと思います。今後の高校生活においても、やはり私が思うには友達作りっていうのが一番大事だと思っております。高校生活でしかできないことっていうのはたくさんあると思いますので、満喫していただければと思います。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。